大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などお伝えしていただいています。今週は藤沢航空管理株式会社大沢さんに登場していただいております。2日目の今日も大沢さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
2日目の始まりに会社のご紹介、そして場所、営業日なども教えてください。
藤沢航空管理株式会社では福利厚生を利用した企業健診歯科ドックを行っております。個人の歯科ドックも行っております。歯が痛くなったり悪くなってから歯医者さんに行くのではなく、悪くなくても自分の歯の状態や歯周病菌や虫歯の菌の種類、唾液の質や量、噛む力などを知って毎日のお口のケアの方法などをお伝えしております。なかなか働いていると自分のお口のことが後回しになってしまいますが、お口の状態を知ってからケアをしておくと将来のケアもぐんと楽になります。歯科ドック藤沢予防歯科クリニックの場所は藤沢南口ファミリー通り商店街、小田急湘南ゲートの隣のビル、サンプラザ藤沢ビルの2階になります。営業日は月曜、火曜、水曜、金曜、9時から5時まで、土曜日は9時から午後1時までとなっております。
大沢さん、予約は必要になりますか？
はい、予約になっております。はい、大体お時間1時間から1時間半いただきまして、はい、うちの中の審査診断を行ってまいります。
どういうふうにうちの健康をね、いい状態を保てるのかっていうところはですね、意外とちょっとわからないなと私もですね今すごく感じてるんですけれども、考案された取り組みがあるということなんですけれども、大沢さん、どんな取り組みをされていらっしゃるのか教えていただけますか？
お口のケアが全身の健康に関わるっていうことから、少しでも歯ブラシの時間を楽しいものにしていただきたいなと思いまして、うん、歯磨きイラストシートを作りました。帰ってきてからのウイルスの感染予防には手洗いとかうがい、あとガラガラうがいですねが大事だと思うんですけれども、お口の中のケアもとても大事であることを知っていただきたいなと思ってます。特に小学校の歯の生え変わりの時期は一番虫歯になりやすい時期のため、乳幼児期とか学童期からの歯の大切さを理解して口の中を清潔に保つということを習慣化することで守ることができますので、毎日できるブラッシングを分かりやすくイラストにしました。藤沢航空管理株式会社のホームページのライブラリーの中にコラムというのがありますので、そこからぜひダウンロードしてお使いください。 A4 サイズになってまして、半分から上が大人用で、半分から下がお子様用となっております。大人用の場合は歯の磨く順番ですとか、あと粘膜磨きも取り入れております。マスクをしているとなかなか人とお話しするときにお口の筋肉をこう目いっぱい動かして話すとか笑うっていうのがなかなかこう減ってきているので、粘膜を粘膜ブラシでしっかりとケアすることによって唾液がじわっと出たりしてお口の環境も良くなりますので、ぜひちょっと挑戦してみてください。
見やすいイラストになってますけれども、ぜひ今ですねご案内あったようにですねダウンロードしてみていただきたいんですが、大沢さん、このイラストって大沢さんが手掛けたものなんですか？
手書きで絵を分かりやすく描いたんですけれども、はいはい、ちょっとダウンロードしていただくには申し訳ないなと思いまして、それをきれいにイラストに知り合いの方にしていただきました。
そうなんですね、
はい。
実際に利用された方たちから感想とかそういったものって大沢さんの方に届いていらっしゃいますか？
下は子ども用の磨き方になっていまして、なかなか歯科医院に通いないけれども歯ブラシのブラッシングを子どもに身につけてもらいたいという方からの嬉しいお言葉もいただいてまして、子どもにこのイラストを見せるとどの順番でどうやって磨いてお口の中を触っていくよっていう感覚が分かるので、まあ、自然とお口を開けてくれるようになったですとか、あとはお孫さんがいらっしゃる方にすごくいいわねって言って1枚もらっていくわって言ってあの持ち帰りになる方もいらっしゃったりとか、あとは粘膜磨きを知らなかったって方もいらっしゃって、どういうふうにするんですかっていう言葉をいただいて、やってみると本当に気持ちいいっていうふうにおっしゃるので、やってない方は粘膜をそこまで粘膜のブラシで動かすってなかなか機会がないかと思うので、唾液がこう出にくい方とかはぜひすぐに始めるとどうしても粘膜が傷ついてしまうので、お口の中 が乾燥している方はしっかりと保湿をしていただいてから、ぜひちょっと少しずつ挑戦していただきたいなと思います。
こういったものってやっぱり知らないとそのまま通り過ぎていってしまいますけれども、知るとやっぱりどんだけ大切だっていうのがすごくわかりますし、お子さんたちにも好評というこのイラストなので、ぜひ皆さん見ていただきたいと思います。で、大沢さんの隣に大きな大きな模型がありますけれども、大沢さん、これ何の模型ですか？
これはよく講話で使わせていただいている歯の模型になります。少し大きく見やすくしたもので、どこを磨くのかとか、あとはフロスの通し方ですとか歯ブラシの当て方ですとかで使わせていただいている模型になります。
大沢さんのお顔が、ちっちゃいんですけれども、もう顔と同じぐらいの大きさのものが出てきたのでちょっとびっくりしてしまったんですけれども、これいつもやっぱ持ち歩いていらっしゃるんですか？
はいはい、そうですね。なかなかこういうふうに磨いてくださいってお伝えしていてもわからなかったりが多いので、実際に模型で歯ブラシの当て方を見ていただけると分かりやすいので持ち歩いてます。
歯に対して歯ブラシってどういうふうに当てればいいんですか？
はい、2通り当て方がありまして、歯と歯茎に対して45度で歯ブラシを当てていただいて、微振動で小刻みに動かしていただく方法があります。歯の1本半から2本を目安に微振動 で次の歯に移行して動かしていただく、全体を磨いていきます。一番大事なのは順番を決めていただくと本当に磨き残しがないので、できたら毎日の習慣なので、もちろんリスクがある部位から磨くっていうことも大事かと思うんですけれども、もしリスクがない方、歯周ポケットがそんなになくて全体そんなにポケットが浅いですっていう方は、磨く順番をぜひ決めていただいて習慣づけていただければなと思います。
歯ブラシを模型に当てていただいてますけれども、やっぱり小刻みで歯を一つ一つ意識して磨かなきゃいけないんだなとちょっと見てて思いますけれども、2つ目のポイントは、はい、
次が歯に対して90度に当てて磨く方法になります。これはほうきで歯くお掃除する時をイメージしていただいて、取りたい汚れに対してブラシが直角に90度に当たると汚れってすごく効率よく綺麗に落ちるので、歯ってどうしても湾曲していて複雑でデコボコしていたりするので、なかなか90度に当てるって言っても難しいんですけれども、なるべく直角に当てながら、これも1本半から2本を目安に微振動で動かして全体をこれで磨いていただけるとよろしいと思います。本当は歯間ブラシとフロスをぜひ加えていただきたいです。
やっぱやった方がいいんですね、
はい、歯がどうしても形が複雑ですので、汚れが残る箇所がどうしても歯と歯の間なので、そこを磨くにはフロスと歯間ブラシが大事になってきますので、お子様ですとフロスがいいかと思うんですけれども、もし歯と歯の空隙が少し大きい方は歯間ブラシとフロスをぜひご活用していただきたいです。
それとじゃあ自分にはどういった大きさがいいのかとか、どういったものを使えばいいのかっていうのも大沢さんのところに行けばそういった相談も乗っていただけるってことですか？
はい、そうですね。口の中の写真を撮ったりしますので、自分でどのサイズの歯間ブラシとか、フロスもだいたい大まかに3種類ぐらい分かれていて、どのフロスを使った方が効率よく汚れが落ちるのかとかお伝えさせていただきます。
やっぱり自分でどんだけ気をつけてても自己流になっていたらもったいないですからね。ぜひですね、正しい磨き方、そして自分の口の中知っていただきたいと思います。イラストシートを元に皆さんにお伝えしていただいているという取り組みをご紹介していただいて、模型を使って実際にですね磨き方もご紹介していただいたんですが、その他に何か取り組みってされていらっしゃいますか？
対面での講話ではいろいろな環境が整いましたら再開したいなと思っております。で、現在はオンラインの講話などを行っております。歯の磨き方について知りたいんですっていうお声をいただきましたら、それについてお話をさせていただいたりとか、あとはもともと歯をきれいにする磨き方も行っております。あとお子様が通えなくなってしまったっていうお声もあったので、お母様とお子様向けの歯の磨き方なども行っております。
皆さんに学んでいただける、そういった機会を作っていただいているということだったんですけれども、昨日今日とですね、お口の中について大沢さんにいっぱいお話を伺ってきているんですけれども、このコーナーはですね、大助藤沢 というコーナーになりまして、藤沢の魅力どういったところを感じてらっしゃるのか教えてください。
湘南野菜と果物が美味しいです。あとはシラスがとても好きで、朝ごはんはいつもだいたいシラスをともにご飯を食べて元気で働いております。湘南野菜は本当にトマトとキュウリとか全部美味しいです。果物はやっぱり有名なブドウ、富士みのり、必ずお友達にもお裾分けで持っていきますし、いただくことも多いです。本当に甘みがあって、でもさっぱりしているのでとっても食べやすくて美味しいです。あとは週末は海までだいたい5キロぐらいですね、ウォーキングして帰ってくるっていうのをしております。江ノ電が見えたりですとか、江ノ島まで海岸まで歩いて行ったりとかして、水族館が見えたりとか、海が海水浴客ですとかサーフィンしてる姿があったりして、でまた帰り戻ってくる時には川沿いをずっと歩いてくるんですけども、その時に釣りをしている方だったりとか家族連れがいたりとか、いろんな景色が楽しめるのでウォーキングは好きです。
ああ、そうなんですね。はい、家の中だけじゃなくて、その健康的な生活を送ってらっしゃる感じがしますけれども、本当藤沢を満喫しているといった感じがしましたし、共感できるその藤沢の魅力だったかなと思います。さあ、2日間にわたってですね、お話を伺っていきました。大沢さんからですね、このラジオを聞きの皆さん、そして市民の皆さんに向けてメッセージいただけますでしょうか。
お話を聞いてくださった方、お口のケアイラストシートをご覧いただいて、毎日のブラッシングにお使いいただけたら嬉しいです。わからないことがございましたら、お口の健康をテーマに歯の教室も開催しておりますので、ご興味のある方はいらしてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。すごく一つ一つ丁寧にこの質問にお答えていただいたっていう、この大沢さんのですね、お人柄が今週はですね、すごく伝わったと思います。お口の問題に関してはですね、大沢さんのところに行っていただければと思います。今週はですね、藤沢航空管理株式会社代表取締役でいらっしゃいます大沢さんに登場していただきました。これからも皆さんのお口の中の健康のためにご尽力いただければと思います。今週はありがとうございました。
ありがとうございました。